ご理解第55節。賃を取ってする仕事は若い時には頼んでもくれるが、年を取っては頼んでくれん。新人は年がよるほど位がつくものじゃ。新人をすれば一年一年ありがとうなってくる。私が亡くなっていくに従って一年一年ありがとうなってくる。ありがとうなってゆかないならそれはおかしいと気づき、我力を取り改まって信心してみよう。必ずありがたい心がいただける。年を取るから位がつくのではない。ありがとうなること自体が位である。信心は偉くなるとか賢なる稽古でなく、ありがたくなる稽古である。信心はありがたくなる稽古だと教えてくださいます。ありがたくなる、これは和らぎ喜ぶ我が心の喜ぶ心のもう一つ先にある心というのでしょうかね。喜んだからすぐありがたいということではありませんね。喜ぶ心とありがたいと思う心、そしてさらにそこからありがとうございますとお礼が言える心、この三つの心が微妙に異なっていると思いますね。まあ似たような感じで、また同じようなまとまりひっくくりというのでしょうか、ひとまとまりというのでしょうかで使われるようなこともありますけれども、よくよく厳密に見てみると違いますね。嬉しいとか喜ばしい、喜ぶ心、そしてありがたいと思う心、そしてさらにありがとうございますとお礼が言える心、感謝の心、まあこの三つの心が共に相まって本当のものになるということだと思いますね。もったいなき、あれは三木を立てまつれでしたか、ありがたき、もったいなき、恐れ多きの三木を立てまつれという見教えがありますね。三木、三木を、お三木さんを三木と言いますね。そのお三木さんの三木、まあ神様にお供えするというわけですが、お三木さんはその三木と三つの木、喜ばしいという三つの木ですね、これをかけた言葉ですね、教えですね。ありがたき、もったいなき、恐れ多き、こういうものがその何と言いましょうかね、やはり喜ぶ心、ありがたいと思う心、さらに感謝をする心というようなことに何かつながっているような感じがいたしますね。おかげは我が心にあり、和らぎ喜ぶ我が心にあり、とここのこのお道の信心の真髄でもあろうと言われる、その天地書きつけの生神金光大臣、天地金の神一心に願い、願う、おかげは我が心にあり、今月今日へ頼めいと。この中でも、和らぎ喜ぶ我が心にあるところに焦点を置かれることが多いわけですけれども、師匠の下での稽古愛楽理念においても、やはりこの我が心、それもただ自分の心という心ではなく、和らぎ喜ぶという方の我が心、まあ両方ありましょうけれども、この和らぎ喜ぶ我が心を求めての信心の稽古だと、師匠も神様からまあ御晩年に何を残すかと、その残すものは何を残すかと、それを書けと言われて師匠が書かれたその言葉、それは我が心ですね、和らぎ喜ぶ我が心、 そしてこの世でも我が心を求め続け、あの世でも我が心を求め続けるとご理解くださいましたね。その和らぎ喜ぶ我が心、おかげは我が心にありというこの、まあ、ちょっとこのおかげというところがトリッキーなところがありますね。まあ病気をする、そして病気が治る、それをおかげというと大体はそういう風ですね。病気をして、ああその病気が治った、ああおかげいただきましたね、おかげいただかれましたねというわけですけれども、ここがちょっとまあ曲者といえば曲者のところがありますね。そのおかげです、その本人から見てのおかげと旗から見てのおかげ、さらに神様がご覧になってのおかげというもの、まあ三者三様というのでしょうか、三つの見方があるようですね。本当は神様がくださろうとする誠のおかげというものをいただいていくのが、そこに目覚める、それを感じるというのが一番ですけれども、なかなか人間そこまでいきませんから、まず本人が感じるおかげ、これは本人が自分の願い事が叶おうとしたとき、あるいは叶ったときにおかげをいただいたと感じることでしょうね。そしてこれから旗から見てのおかげというのがあります。これはちょっと危険です。それは例えばある方が病気をしておられる、そしてその病気をしている中にあっても私の心はそれこそ和らいでおります、喜んでおりますと、そう何と言いましょうかね、表現された方がおられるといたしましょうか。それに対して旗から見てですね、あの人は病気をして、そういう中でも私の心は和らいで喜んでおります、我が心ですと言っているけれども、病気は治っていないじゃないか、おかげをいただいていないじゃないかと、人様の病気であったり人様の我が心というのでしょうかを見てしまうことがあります。見ようとすることがあります。ああ、あの人は病気になって我が心だ我が心だと言ってるけれども、一つも病気が治ってない、あの人の我が心は偽物だと、まあ評価を下してしまうわけですね。これは間違いですね。そのおかげが、病気が治ったのがおかげなのか、病気が治らないことがおかげなのか、これは分かりません。人間が簡単にこれはおかげだ、これはおかげじゃない、我が心我が心と言ってるけれども、一つも何と言いましょうかね、病気が治らないじゃないか、いつもかつも金銭に苦労しているじゃないか、だからあれはあの人の我が心は偽物だ、本物ではないと断じてはいけないということですね。師匠はそれこそ嬉しみの世界、喜びの世界に住んでいるとおっしゃっておられましたが、確かに師匠ほど和らぎ喜ぶ我が心を体現された方、表された方、また自らの心の中に育てておられた方はおられないと思いますね。その師匠に対して、ああ師匠は糖尿病は全然治られないな、きつい思いをしておられるな、だからあの師匠の我が心は偽物だとは言えないわけですね。師匠はそれこそ糖尿病という名の神様のご都合としてその事柄をいただいておられましたから、師匠にとってみれば糖尿病という病気ではなかったのです。それを治そうという願いもおそらく持っておられなかったでしょう。むしろその糖尿病の中で神様がいろいろなことを まあなさるというのでしょうかね、神様のお働きとして続婚いただいておられたのではないでしょうかね。傍から見ればそれこそ糖尿病が治られないじゃないか、だから師匠の我が心は偽物だ、あれは本物の我が心じゃないと言える人がいるでしょうかね。そんな人はいないと思いますね。やっぱり師匠は糖尿病という神様のご都合を抱えておられた、そのことは傍から見れば病気であったけれども本人自体は病気とは思っておられなかった、ただただ神様のご都合としていただき抜いておられた、もちろんそこに我が心が崩れようもありませんね。たとえ病気の中であっても、病気が治らなくても我が心でおられたということなのですね。ですからこの辺は大変人を判断するべきではありませんね。あの人の我が心は本物だとか偽物だとか周りから判断することではありませんね。ということが一つ。そして私どもが我が心になろう、我が心になろうとなりたいと願います。そしてしかし我が心というものは向こうから歩いてくるものではないということですね。我が心にならしてください、我が心をいただきたい、それはなるほど目先のおかげをいただきたい、目先の自分の願いを叶えてもらいたい、いや願い事が叶うというおかげ、まあ我がまま勝手のおかげというのでしょうかね、まあ、そういうおかげをいただきたいから我が心になろうとする、我が心になりたいと、いくら我が心になろう、我が心になりたいと願ったからといって、その和らぎ喜ぶ我が心から向こうから歩いてくるというわけではありませんね。それは絶対全くありません。我が心は向こうからはやってきません、歩いて寄ってきませんね。こちらからやはりその我が心というものに近づく精進努力がいるわけですね。どうしたら我が心になれるだろうか、どうしたら喜びの心をいただけるか、例えば私どもが我が心になりたいと願っていた、そしたらその成り行きが私の心を沈めてくれるような、まあイライラモヤモヤしていたり一つも喜べない心であった、そしたらそこに神様が私どもの心をなだめてくださるような、私どもの心をそれこそ苛立っている心を抑えてくださるような神様のお働きをいただいた、そしてまた神様が私どもが喜べるような、私の願い事を叶えてくれるような、そういう成り行きをくださった、ああ神様が私のが我が心になるようにこういうお働きを、まあ私の心が収まるような、私の心が喜ぶような成り行きを神様がくださった、くださるということはありませんね。神様が私どもの心を収めるために、私どもを喜ばせるために、牙城牙役の喜びですね、そのために何か成り行きをくださるということはないと断言できますね。私ども我が心に使用させようという、その単純にですね、そういうものは起こってきません。いわば我が心は向こうからは決して歩いては来ないのです。こちらから近づいていかねばならない。どうしたら和らぐ心をいただけれるか、どうしたら喜ぶ心をいただけれるのか、いわば向こうからは来ないのですから、こちらから自らを改まって ていくしか和らぎ喜ぶ我が心になる手立てはないのです。自らの心を改める、私どもがそれこそ腹が立つ、イライラモヤモヤする、それは私どもに我があるからです。その我を取っていく精進をする。このミニご理解にもあります、私が亡くなっていくに従って一年一年ありがとうなってくる、ありがとうなってくるという心は心が収まっていることでしょうね、状態だと思います。それは一年一年ありがたくなくなっていないならば、失礼、一年一年ありがたくなっていないならば、私どもの心が収まっていないならば、それは私が亡くなっていないからだ、私の我があるからだ、ああ、あればよい、こう、あれがあればよい、あれを食べたい、これを食べたいというその欲が、我情の我、我情の我欲がなくなっていないからありがたくなれない。ですから私どもの心がイライラモヤモヤしている、心が収まらない、それは私の我がそこにあるからだ。この我を外せば心が収まるという、私の我を外していこうという精進なくして和らぐ心はいただけないということにもなりますね。ですからこちらが改まっていかなければ我が心はいただけないのです。こちらがこちらから近づいていかなければ我が心にはなれないのです。喜びの心もそうですね。ただ我情我欲によるところのあれが食べたい、これが食べたい、また病気が治ってほしい、お金が欲しい、地位や財産が欲しいといったようなそういう欲にまみれているときには、それらが満たされることはまれでしょうから、喜びの心がいただけれるとは思いませんね。その欲がどういう欲を持ったら喜べるのか、どういう欲を、何を欲したら喜びの心がいただけれるのか、その私どもの欲の内容が変わっていかなければならない、育っていかなければならない、私自身が変わっていかなければならないということですね。今まではお金が欲しいというお金に欲を感じていた。それがこれからは心を磨こう、心を育てようというその欲の対象が物質的なものか精神的なものに変わっていく。そこに欲の対象が変わっていったときに、あ、このことで心を磨くのだ、あ、このことでそれこそ天地日月の心を稽古するのだと、自らの心を磨こう、育てようというその欲を持ち、そこに何と言いましょうかね、焦点を定めた時に、初めて今まで喜べなかった事柄の中にも喜びを見出すことができるということになりますね。ですから私どもの欲しているものの内容が変わってこなければならない、育ってこなければならない、私どもが変わらなければ今までのように車が欲しい、家が欲しい、おいしいものを食べたいといったような今まで通りの欲を持ち続けていたのでは、我が心はいただけませんね。ですから私どもが変わっていかなければ決して和らぎ喜ぶ我が心はいただけれるものではない、向こうから来るものではないということですね。 我が心をいただくためには私どもが変わっていかなければならない。その我をなくし欲するものが変わってくる。そういう精進努力が必要だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。